最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは、はるかです。2026年3月14日土曜日です。皆さん週末はいかがお過ごしですか？さて、3月14日といえば何の日かご存知ですか？そう、円周率の日、π の日です。 3.14 だからですね。数学や科学、そしてもちろんテクノロジーの世界では円周率は欠かせない存在です。私たちの身の回りにあるさまざまな技術もこうした基礎的な数学の積み重ねの上に成り立っているんだなって思うと、なんだか感慨深いですよね。というわけで、今週もそんなテクノロジーの世界の気になるニュースから開発の現場で役立つ情報まで幅広くお届けしていきますよ。今日のトピックは日銀の金融政策のお話から始まって、国会での AI 活用、そして後半はプロンプト管理を楽にするツールやバグ修正を自動化する仕組み、 AI ツール導入の裏側、さらには自分だけの AI アシスタントを作るお話やチーム開発におけるヒーロー問題まで盛りだくさんでお送りします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、日銀3月会合、金利据え置く公算台という記事です。日本銀行が今月18日から19日に開く金融政策決定会合で、政策金利を 0.75% 程度に据え置く可能性が高いという内容ですね。そもそも政策金利っていうのは、日本銀行が一般の銀行にお金を貸し出す時の金利のことで、これが世の中全体の金利の基準になるとっても大事な指標なんです。これが上がると、私たちが銀行から借りる住宅ローンなんかの金利も上がりやすくなるし、逆に預金の金利も少しは期待できるかもっていう感じですね。日銀は去年の12月にこの政策金利を30年ぶりの高い水準である 0.75% 程度に引き上げたばかりなんです。景気を少し引き締める方向に舵を切ったわけですが、記事によると今のところその利上げが経済に与える影響は限定的だと見られているようです。大企業を中心に業績も好調で、今年の春闘、つまり春の賃金交渉でも高い賃上げ率が維持されそうだという明るい見通しもあります。じゃあ、なぜ今回は金利を据え置く可能性が高いんでしょうか。その大きな理由として挙げられているのが、中東情勢の緊迫化です。記事では、2月末にアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことで緊張が急激に高まったとあります。こういうことがあると為替や株式市場は大きく変動しますし、何より心配なのが原油価格の上昇です。原油価格が上がると、ガソリン代はもちろん電気代やあらゆる製品の輸送コストが上がって、物価全体が押し上げられてしまいます。そうなると私たちの生活が苦しくなって、消費が冷え込んでしまう、つまり景気が悪くなる恐れがあるんですね。日銀としては、国内の経済はシナリオ通りに進んでいるけど、海外の特に地政学的なリスクがどう影響するかを慎重に見極めたいという判断のようです。利上げを続ける方針は変わらないものの、一旦ここで様子見といったところでしょうか。私たちの生活にも直結する話なので、今後の日銀の判断には注目していきたいですね。
続いては IT 関連のニュースです。こちらもヤフーニュースから、 AI 音声で初の議員点呼、衆院本会議というちょっと面白い話題です。衆議院の本会議で議員さんの名前を一人ずつ読み上げる点呼が、なんと AI の音声で行われたそうです。これは初めての試みだそうですよ。国会で採決するときって、議員さん一人一人の名前を読み上げて、その人が賛成か反対かを表明する記名投票という方法があるんですが、これまでは衆議院事務局の職員さんがマイクの前で全議員の名前を読み上げていたんです。これってすごく大変な作業ですよね。集中力もいるし、時間もかかる。 今回の AI 導入はこの職員さんの負担を軽くすることが目的だそうです。記事によると与野党が同意に合意して坂本予算委員長の解任決議案の採決で初めて運用されたとのこと。音声は男性と女性の2種類があって交互に使うんだとか。なんだか近未来的ですよね。もしシステムが故障した場合は従来通り職員さんが読み上げるというバックアップ体制もちゃんと用意されているそうです。安心ですね。国会のような伝統や慣例が重んじられる場所でこういう新しい技術が導入されるっていうのはすごく象徴的な出来事だなと思います。いわゆるお役所仕事の DX、 デジタルトランスフォーメーションが進んでいる証拠とも言えますし、他の分野でもうちも AI を使ってみようかなって思うきっかけになるかもしれません。使われている技術はおそらくテキストトゥースピーチ TTS と呼ばれる音声合成技術ですね。最近の AI 音声って本当に人間が話しているみたいに自然で滑らかじゃないですか。この技術の進歩がこうした活用を可能にしたんだと思います。職員さんの負担軽減はもちろん、もしかしたら読み間違いのようなヒューマンエラーを防ぐ効果も期待できるかもしれませんね。これからの国会中継、ちょっと耳を澄ませてみたくなりました。さてここからは技術の話題、開発者向けのトピックにぐっと深掘りしていきましょう。
まずは前からクロードコードやコデックスのスキルの管理を楽にするツール、ファセティッドプロンプティングという記事です。 AI、 特にコーディングを助けてくれる AI に指示を出す時のプロンプト、皆さんどうしてますか？最初は短くても、だんだんこういう役割でこのルールを守ってこの知識をもとにこの形式で出力してみたいに、どんどん長くなって管理が大変になってきませんか？この記事で紹介されているのはまさにその悩みを解決するための考え方とそれを実践するためのツールなんです。まず問題点はプロンプトが長いこと自体じゃなくて関心が混ざることだと指摘されています。役割、ルール、知識、指示、出力形式といった本来は別々の関心事が一つのファイルにごちゃっと入っていると後から修正するのが大変だし、一部分だけを別のタスクで再利用するのも難しい。これはソフトウェア開発でいうモノリシック、つまり一枚岩で分割できない構想と同じ問題だというわけです。そこで提唱されているのがファセティッドプロンプティングという考え方。プロンプトを関心ごとに分けて部品として扱おうというアプローチです。具体的にはペルソナ、どのように振る舞うか、ポリシー、何を守るか、ノレッジ、何を知っているか、インストラクション、何をするか、アウトプットコントラクト、どんな形式で返すか、こんな風に役割ごとにファイルを分割するんです。なるほど、これならすっきりしそうですよね。そしてこの記事で紹介されている NPM モジュール、ファセティッドプロンプティングはこの考え方を実践するためのツールです。マークダウン形式で書いたペルソナやポリシーといった部品ファイルを YAML ファイルで、今回はこれをこう組み合わせてねと定義するだけで、 AI に渡すシステムプロンプトとユーザープロンプトを生成してくれたり、クロードコードやコデックスのスキルとしてインストールできたりするんです。記事の中ではコーディング、フロントエンド、バックエンドといった3つの設定例が紹介されています。コーディングを基本形として、フロントエンドではフロントエンド用の知識ファイルを追加、バックエンドではバックエンド用の知識ファイルを追加するといった具合です。こうすることで共通のルールや設計知識は1箇所で管理しつつ、それぞれのタスクに必要な知識だけを差分として追加できる。もし共通の設計ルールを変えたくなったら、1つのファイルを修正するだけで3つの設定すべてに反映されるわけです。これはめちゃくちゃ便利ですよね。プロンプトエンジニアリングが単なる文章作成から部品を組み合わせてシステムを構築するソフトウェアエンジニアリングに近づいてきている感じがして、すごくワクワクするツールだと思いました。
続いての話題も AI による自動化のお話です。前の記事、バグチケットに気づく頃にはもう治っている仕組みを作ったです。タイトルからしてインパクトありますよね。これは QA チーム、つまり品質保証チームからバグ報告のチケットが作られた瞬間に、 AI が自動でバグを修正してプルリクエスト、つまり修正提案まで作ってくれるという夢のような仕組みのお話です。具体的には GitHub のイシュー、つまり課題管理のチケットに QA バグというラベルがついたのをトリガーにして GitHub アクションズという仕組みが動きます。そしてクロードコードアクションという AI 機能に
チケットの番号やタイトル、そしてチケットに書かれている詳しい説明文をそのまま渡して、このバグを直してねとお願いするわけです。この仕組みによってバグ修正のフローが劇的に変わったそうです。これまではエンジニアがバグチケットに気づいて内容を読んで手元でバグを再現させて原因を特定してコードを書いてプルリクエストを作ってとたくさんの手順が必要でした。それがこの新しいフローでは QA チームがチケットを起票すると同時に AI が修正プルリクエストを自動生成してくれるので、人間のエンジニアがやることはAI が作ってくれた修正内容を確認して、問題なければ承認ボタンを一つ押すだけになったというんです。これはすごい。筆者の方が強調しているのは、この自動化の本質は AI がバグを修正することそのものではなくて、人間の作業中断を減らしている点だということです。確かに集中して別の作業をしているときにバグ修正が入ると頭を切り替えるのが大変ですよね。このコンテキストスイッチのコストを大幅に削減できるのが最大のメリットだというわけです。もちろん複雑な修正だと AI が間違えたり手直しが必要なケースもあるそうですが、特に文言修正やレイアウトの微調整といった軽微な修正はこの仕組みが絶大な効果を発揮するそうです。そしてバグチケットにはこうした軽微な修正が意外と多いんですよね。さらに副次的な効果として、これまで個人個人でバラバラだった AI への指示、つまりプロンプトが GitHub Actions のファイルとしてチームで共有され、みんなで改善していく文化が生まれたそうです。チーム全体の AI 活用のレベルが上がって、こんなことも AI でできるんじゃないという新しいアイディアも生まれてきたとのこと。素晴らしいサイクルですね。
さて、AI ツールを実際にチームに導入するとなると、いろいろと悩みも出てきますよね。次はそんな AI ツール導入の意思決定の裏側に迫る記事です。前からクロードコード全社導入までの意思決定と歴史、株式会社ジェムクックさんがクロードコードを全社導入するまでの道のりを赤裸々に語ってくれています。この記事を読むと、 AI 開発ツールの進化の速さと、その中でどのツールを選ぶかという意思決定の難しさがひしひしと伝わってきます。ジェムクックさんの AI 活用は2023年2月の GitHub コパイロット全社導入から始まったそうです。当時は AI 開発ツールの選択肢も少なく、コパイロット一択に近い状況だったとのこと。この判断は生産性のためではなく未来へのベッドだったと書かれていて、先見の目があったんだなと感じます。その後、2024年から2025年にかけては、カーサーやウィンドサーフといったコーディングエージェントが次々と登場する群雄割拠の時代に突入します。あまりに変化が激しくて、一つのツールに絞るのが難しく、各メンバーがそれぞれツールを検証する形を取ったそうですが、筆者はこれを最初の判断の遅れだったと反省しています。もっと早く、例えばカーサーあたりに絞って全社導入を決めるべきだったと。そして2025年には、AI ソフトウェアエンジニアを謳うデビンを導入したり、クロードコードやコデックスの実験を開始したりと、さまざまなツールを試されています。この時期には、開発コードの6、7割を AI に任せられるようになり、あ、もうこの時代が来たかという感覚があったそうです。そして最終的に2026年2月、社長からの全社導入を急いでほしいという言葉をきっかけに、クロードコードの全社導入に踏み切ります。この記事で一番印象的だったのがその時の考え方です。明日、今日よりいいツールが出るかもしれない。でもその時はまた判断すればいい。だから今は今の最適解を選ぶ。この言葉に今の時代のツール選定の本質が詰まっている気がします。完璧を待っていたら永遠に動けないのですよね。ジェムクックさんがクロードコードを選んだ決め手は、実装品質と速度のバランス、開発界隈での普及度の高さ、そしてチームプランの運用しやすさだったそうです。AI ツールの導入に悩んでいる多くの会社にとって非常に参考になるリアルな体験談だと思いました。
次はさらに一歩進んで自分だけの AI アシスタントを作ってみたというロマンあふれるお話です。前からジェミナイと暮らすジェミナイクロー、最近話題のパーソナル AI アシスタントオープンクローというプロジェクトがありますよね。この記事の筆者はこのオープンクローを参考に、 Google のジェミナイ CLI を使ってジェミナイクローという自分だけのパーソナルエージェントを自作した。その過程で学んだことをまとめたものです。設計思想はジェミナイ CLI が持っているものはそのまま使い、持っていないものだけ外から付け足すというシンプルなもの。ジェミナイ CLI にはツール実行やコンテキスト管理といったエージェントの頭にあたる機能が備わっているので、それをそのまま利用し、ジェミナイクロー側ではその頭脳をうまく制御したり外部のサービスと連携させたりする体の部分を作ったというイメージです。この記事、技術的にかなりディープなんですが、特に面白いのが文脈を持ち続ける難しさについての考察です。参考にしたオープンクローにはメインセッションという概念があるそうです。これはユーザーとの普段の会話も、定期的に実行されるタスクも同じ一つの会話の文脈、つまりセッションの中で行われるというもの。これによって AI がさっき話してた出張の件、明日のフライトのリマインダー出しておきますねみたいに、直前の会話を覚えていて気の利いた反応をプロアクティブにしてくれるようになるんです。すごいですよね。これがパーソナルアシスタントらしさを生んでいるわけです。ただこれには代償もあって、定期タスクが実行されるたびに会話の前履歴を読み込むので、トークン、つまり AI が処理するテキスト量を大量に消費してしまうトークンシンクという問題や、過去のログがどんどん溜まって重要な情報が埋もれてしまうコンテキスト汚染という問題が起きるそうです。ジェミナイクローでは記憶の管理に QMD というマークダウンに特化した検索エンジンを使うなど、独自の工夫もされています。自分だけの AI アシスタントを作るって、まさに SF の世界が現実になってきている感じがして、技術的な課題はたくさんあるけど挑戦してみたくなるテーマですよね。
さて本日最後の記事です。 AI や自動化でチームの開発効率が上がっても新たな問題が出てくることもあります。最後はそんなチーム開発における組織論的なお話です。前の記事、 E2E テスト自動化の推進者、ヒーローに頼りっきりをやめよう。 E2E テスト、つまりエンドトゥエンドテストというのは、ユーザーが実際にアプリケーションを操作するのと同じように、最初から最後まで通しで動作を確認するテストのことです。これを自動化するとすごく効率的なんですが、導入や運用には専門的な知識が必要で、どうしてもあの人が一番詳しいといういわゆるヒーローが生まれがちです。この記事ではそのヒーローに頼りっきりになることの危険性を指摘しています。ヒーローがいると周りのメンバーは、困ったらあの人に聞けばいいやと思うようになります。ヒーロー自身も問題を解決すると感謝されるので、その状況を維持したくなる。この承認ループによってどんどん知識やタスクがその一人に集中していくんです。一見問題が素早く解決されて効率的に見えるんですが、長期的には大きな問題を生みます。ヒーローが頑張ることでチームが抱える根本的な課題が表面化しにくくなったり、ヒーロー以外のメンバーが育たなかったり、結果としてそのヒーローがいなくなったら誰もテストをメンテナンスできなくなってしまうという属人化のリスクが高まります。筆者はヒーローは劇薬だと表現しています。うまく使えば強力な推進力になるけど、使い方を間違えるとチームの成長を止めてしまうと、すごく的確な表現ですよね。そしてここで重要なのは、問題はヒーロー個人ではなくてヒーローに依存してしまう構造そのものだということです。解決策はヒーローのやる気を止めることではありません。そうではなくて、問題解決の機会をチームに広げること。最初は遠回りに見えるかもしれないけど、チーム全体で問題に取り組む経験を積むことで、ヒーローがいなくても回る持続可能な仕組みを作っていくことが大事なんだと締めくくられています。これは E2A テスト自動化に限らず、どんな開発チームでも起こりうる問題ですよね。皆さんのチームにもついつい頼ってしまうヒーローはいませんか？チーム全体で成長していくためにとても大切な視点だと思いました。はい、というわけで今週もたくさんの話題をお届けしてきました。 AI による自動化の波が個人の開発作業からチームのフロー、さらには国会にまで及んでいるのがよくわかる1週間でしたね。そして技術の進化とともに、それをどう使いこなし、どう組織に生かしていくかという
人間の側の知恵もますます重要になってきているなと感じました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。